一般質問続けます。次に三浦議員の質問です。三浦議員、プレミアム商品券を2回発行したが購買率は？経済部長、第1弾は2万セット用意して購買率は約 70%、 第2弾は4万セットを用意して購買率は約 78%、 残余販売はどちらも完売した。三浦議員、有利な商品券なのにどうして最初は売れ残ってしまうのかが問題だ。解決策として引き換え券による購買方式から配布方式に切り替えることを提案したい。特に第2弾の時には苦情が寄せられた。高齢者世帯は外出に困難がある。販売日が寒い日で長時間並び、郵便局の中に入れる人数は社会的距離を取るためにわずかで、外で待っていなければならなかった。諦めて帰った人、その話を聞いて諦めた人など、問題が寄せられている。子育て世代等には商品券そのものを配布した。今後実施するにあたっては、それと同じように配布方式にしてはどうか。経済部長、発行する方法として購買方式と配布方式があるが、メリットとデメリットがある。全世帯への配布は簡易書き留めの費用負担が大きく、手元に届くまでの時間を要する。今後プレミアム商品券を発行する場合は慎重に検討していく。三浦議員は他に、相談専門部署設置、PCR 検査の対象拡大、コロナ支援の拡大について質問しました。次に、小木議員の質問です。小木議員、産後うつの対象となるお母さん方はどのように把握しているのか。子ども部長、おおむね産後2週間および産後1ヶ月の産婦健診時、赤ちゃん訪問時の3回、エジンバラ産後うつ病質問票を用いて把握している。なお、エジンバラ産後うつ病質問票とは、産後うつの女性を特定するために開発された10項目の自分で記入するアンケートのことです。小木議員、対象者にはどのような対応をしているのか。子ども部長、産婦健診時に把握した場合は、保健師や助産師が家庭訪問を行っている。また、赤ちゃん訪問等で把握した場合は、継続して家庭訪問、電話相談、育児相談等を産婦の状態に合わせて行っている。小木議員、産後ケア事業とはどのようなものか。子ども部長、育児不安が強く協力者がいない産婦を対象に行っており、宿泊型と訪問型がある。小木議員、生後4ヶ月までの赤ちゃんとお母さんが対象だが、対象から外れてしまう方への支援は。子ども部長、これまでは赤ちゃんの月齢が4ヶ月未満の方が対象であったが、来年度からはおおむね1歳までと対象を拡大した。また、産後ケア事業に該当しない産婦には、その他に利用できるサービスを紹介したり、保健師が対応したりしている。小木議員は他に、コロナ対策、学校における改正バリアフリー法について質問しました。次に、中座議員の質問です。中座議員、若者に対する政策は？企画部長、令和2年12月22日に茨城大学と相互連携協力に関する包括協定を締結。この協定は本市の施策を遂行するにあたり、学術的な知見等が必要となった場合に、茨城大学の課題に対応できる学部を紹介いただき、相互に必要な連携を図ることができるというもの。教員や学生の持つ幅広い専門的な知見を市の施策に反映できる機会が創出されることで、各施策においてより高い事業効果が期待できる。 人口対策部長、公募により集まったまちづくりに興味のある大学生等をメンバーに、筑西若者まちづくり会議を設置した。フィールドワークやワークショップ、市民との交流会等を通して、地域の実情に触れながら、学生目線で発見する本市の魅力等の情報発信や、学生自らがにぎわいを作り出すための施策を市等へ提言する機会を設けるものである。これらの活動を通して、学生相互の交流と自己研磨の場を提供し、郷土愛の醸成を図りながら、本市への定着と将来的な UI ターンを目指し、そして筑西の将来を担う人材の育成につなげられるよう努める。中座議員は他に、各審議会、委員会委員の若者登用、若者の選挙離れ、投票所の見直し、期日前投票等、投票所、開票所のコロナ対策ほか質問しました。次に、松具議員の質問です。松具議員、令和3年度予算はどこに重点を置いて編成したのか。市長、新型コロナウイルス感染症の影響により、市税など一般財源の大幅な減収が見込まれる。そのため、すべての事務事業を見直し、限られた財源を有効活用し、本市の将来像の実現に取り組むことを柱に、子育て、若者世代から高齢者まで、切れ目のない支援に重点を置いた予算とした。松具議員、市では子育て支援策として、子供が生まれた時に誕生祝い金として20万円を支給。また、市独自で育み医療費支給制度として、18歳までの医療費助成がある。それに給食費を無償化すれば、子育ての三本柱の骨格ができる。子育ての町、筑西をアピールしていけば、人口減少対策にもつながると思うが、市長の考えは？市長、給食費については、平成30年度に、それまで補助額300円であったものを1300円に拡充している。また、コロナ禍に伴い、分散登校時の軽食の無償提供、6月分給食費の無償化、さらに本年1月から3月までは1000円をプラスし、2300円の補助をしている。給食無償化は財政的な問題もあるが、大切なご意見としてしっかりと検討していく。松具議員は他に、新型コロナワクチン接種、SDGs の取り組みについて質問しました。次に、津田議員の質問です。津田議員、1月25日、厚生労働省で新型コロナワクチン接種の自治体向け説明会が開かれた。その中で、65歳以上の高齢者には、3月中旬に接種券郵送を始め、接種開始から2回目の接種まで3ヶ月以内に終えるというスケジュールが示されている。厚労省の試算を本市に当てはめると、毎日1000人近い接種をこなす必要がある。周到な準備、スケジュールが必要になると思うが。保健福祉部長、本市では、個別接種及び集団接種の両方を想定し、医師、看護師等スタッフの確保、接種会場など真壁医師会、市内各医療機関と調整を進めている。国の方針では、65歳以上の高齢者に向けた優先接種を4月から開始する予定であったが、ワクチンの調達が思うようにいっていない。本市の接種スケジュールは国の動向を見ながら調整していく。津田議員、新型コロナを早期に収束させるには、一人でも多くの方が接種を受けることが大切だと思う。そのためには、市長からのメッセージも必要だ。市長は、接種準備が整ったら、接種は受けるのか。市長、準備が整えば、接種を受けさせていただく。また、SNS、ホームページ、広報誌等で、市民が安心して接種が受けられるよう情報を発信していく。 田議員は他に、ワクチン接種対象者、接種後の副反応、ほか質問しました。